ということで、先ほどちょっと戻りまして、早速ですけれども、引き続いてですね、発表の方を進めたいと思います。まず、最初にインターネット番号資源の、管理教室ということで、GPOP 復元チームの中川明さんの方からご発表いただきます。では中川さんの方よろしくお願いいたします。
はい。資料共有されてますか？
はい、見えてます。
ありがとうございます。インターネットの番号資源か、資源教室ということで、発表させていただきます。中川明と申します。よろしくお願いいたします。JPOPM ではこれまで、毎回頭のプログラムとして、PDP、ポリシーデベロップメントプロセスの、解説を、毎回同じような、ことですけれども、やってきました。で、今回も、その PDP の内容入ってるんですけど、もう少し、インターネットの番号資源について俯瞰できるような、資料を作りましたので、それを、発表させていただきたいと思っております。少し広い、範囲の、内容となります。4つに分けて、ご説明させていただきます。まず、番号資源ってどういうものなのかっていうところ。それから JPOPF とは何か。それで3つ目が、これまでやってきた、PDP。それから、JPOPF の活動、全体を見てみましょうという、この4本立てになっております。まず、1つ目からいきたいと思います。インターネットの、3つの資源、3大資源、があります。ドメイン名、番号資源、プロトコルパラメーター。で、ドメインは、皆さん普段使ってるドメイン。それから番号資源は、IPv4 アドレスと V6 アドレスが含まれて、エース番号。で、本資料の範囲は、この IP 資源についての話になります。それから、プロトコルパラメーター。これ、IETF なんかで決めてるような、ポート番号とか、そういったものが含まれています。これらは、インターネットで厳格に管理、分配されてなければならない資源番号となり、資源となります。なぜ厳格に管理、されなければならないか。それはインターネットを維持するためです。例えば、ドメイン名の場合は、同じドメイン名が、複数の人に使われたら、維持できなくなります。混乱します。IP アドレスも、同じ一つのアドレスを別の人が使ったら、インターネットが成立しなくなります。それから、例えば DNS の番号が、ポート番号が A という国で53番、B という国で54番、使ったらインターネットが、成り立たなくなります。このために厳格に、管理、分配する必要があります。で、今日は IP アドレスとエース番号の話なんですけれども、番号資源の管理は、これ、おなじみの、図だと思いますけれども、アイアナの頂点に、世界5箇所に、RIR があって、その下に、APNIC の下には JPNIC があり、ご覧のようになっていますと。それぞれの地域に、いろんな、階層の IR、インターネットレジストリーがあるんですけども、すべてこれをリストアップしたものとなります。NIR、国ごとの、インターネットレジストリーですけども、JPNIC は、この中の一つになっています。ほとんどアジアなんですけれども、アジアは、例えばアメリカ、北米なんかに比べると、国の数も多いし、国ごとの特徴もあるし、言語も、いろいろあるしっていうところで、そういうこともあって、アジアに、NIR が、たくさんできています。で、先ほどから厳格に管理する必要があるという話をさせていただきましたが、おなじみのフーイズで、管理をします。それぞれの IR にフーイズがあって、それで、登記簿として、情報のマスターがそこに登録されていますといったところです。JPNIC まではフーイズがあって、その下の、JPNIC から、管理を任されている、指定事業者、ISP さん等ですけれども、その指定事業者は独自の手段で管理を、しているといった、管理手法も、任されているといった、ことになります。フーイズの仕組みですけれども、登録者、今日いらっしゃる多くの皆様が、登録者の、お一人だと思うんですけれども、登録者が、日々、割り振り割り当て等の際に、登録を、データベースに登録を行って、成り立っていますと。 これが全世界で行われて、このインターネットの番号資源の管理、維持が成立していると。で、利用者は、最近警察等の捜査にも使われたりすることもあるんですけれども、フーイズサーバーを見に来るといったことになります。で、フーイズの管理イメージは、このようになっていまして、まあ、これ、今日は、一つ一つは説明を、割愛しますが、この右の下にフーイズ教室っていうのリンク先を、載せておきましたが、これ、フーイズを体系的に、弾けるようになるための、ドキュメントを、ここの URL に作って、置いてありますので、参考、ご興味ある方は、参考にご覧になっていただくと良いかと思います。はい、番号、資源管理、番号資源の管理、分配するにはルールが必要となります。このルールのことを、ポリシーと呼んでいます。例えば JPNIC には JPNIR、としての JPNIC にも、ポリシーがあって、これは、各、NIR のメンバー ISP さん等が、守るべきポリシー、守るというか、割り振り割り当て等を行う際に、満たさなければならないというルールになっています。はい。で、改めてポリシーですけれども、ポリシーは、インターネットレジストリを定めるインターネット番号の管理分配のルールのこととなります。例えば、JPNIC のポリシーとしては IP アドレスのポリシー、AS 番号のポリシー、それから、PDP、ポリシーを、策定、改定するためのプロセスの規定、このような、読み上げませんが、このような、ものが、存在しております。格納場所は下の URL に、参照していただければと思います。V6 アドレスの、ポリシーの、概要ですけれども、目次で、紹介させていただきたいと思いますが、まず、このポリシーの頭に、ポリシーの、目標だとか考え方と概念みたいなものが、書かれています。それから5章に具体的に振り割り当ての時に満たすべき基準、等が、整理されています。これを満たして初めて分配を受けることができるといった、形になっています。ご興味ある方は URL で、ご覧になっていただければと思います。ポリシーの他にも、ガイドラインというものがあります。JPNIC においては、以下の、これも読み上げられませんが、いくつかのガイドラインがあります。これは、ポリシーを補足するための、もので、あります。ちょっと具体的なことが補足されているものとなっています。同様に URL を載せておきました。少し一旦ちょっとずれるんですけれども、用語について整理する必要があります。ポリシーのこの話、この手の話をするときに、これらの用語が必要になってきます。理解している必要がありますので、一通り解説させていただきたいと思います。まず、割り振りと、再割り振りと割り当て。割り振りというのは、ブルーの字で書きましたけれども、JPNIC の IP 指定事業者が再分配するための分配になります。それから、再割り振り。再割り振りは、指定事業者ではない小さい、ISP さんが、再割り振りするための、分配になります。V4 には、ない概念でした。V6 には、あるんですけれども、あまり使われてないかもしれませんが、このような、再割り振りというものがありますので、イメージ的にここで、紹介させていただいております。それから、割り当て、赤い部分が割り当てになります。最終分配になります。この割り当てが行われて初めて、IP アドレスを使える状態になります。IP 指定事業者から、割り当てられる場合、それから、再分配された後に、再割り振りの下で、図で言うと下で、割り当てられる。それから JPNIC から直接、後で出てきますけども、PI アドレスの、割り当てというのが、あります。はい、それでは PA アドレスと PI アドレス。これは、例でお話しすると、いいのかと思うんですけれども、シングルホームの場合に、よく使う、普通、一般的に使われる、ものです。 個人、法人問わず、エンドユーザーが、エンドサイトですか、スタティックルーティングで、ISP の下にぶら下がって、ISP から分配された、IP アドレスを使うと。これが PI アドレス。それから、PA アドレス、です。それから、右側の PI アドレスは、プロバイダーインデペンデントアドレスとして、と言われますが、ISP から割り当てられるものではなくて、先ほどの1個、ここの一番右側の JPNIC から、直接割り当てられるもので、プロバイダー BGP でマルチホーム、するときなどに、使われます。上位の ISP が変わっても、IP アドレスを変えなくて済むといった、アドレスになります。用語さん、IP アドレスの移転。これって、移転ってよく言うんですけど、どういうことかっていうと、フーイズの情報を書き換えることと、同義です。まあ、正しい定義は JPNIC のホームページに違う、表現で書かれてるんですけれども、実質はフーイズの、情報を書き換えることです。で、移転前の左側の組織で、まあ、世界のどこかの組織で割り振りまたは、PI アドレスですね。PI アドレスとして割り当てされていたもの。これを、移転する、移転、フーイズの書き換え、名義変更を行って、右の状態に持ってくると。で、移転後の状態には2つあって、割り振りと同等の、状態に持ってくる、移転。それから、PI アドレスの割り当てとして、同等の、管理ができる。まあ、PI アドレスとして使うため、使える。この2つを、移転先の、組織が選べると、いうことで、どちらかの、位置づけに、名義変更するというのが、移転になります。はい。それから、ポリシー、どういうところで使われるかという話を、3つの場面で、に分けてお話しさせていただきたいと思います。割り振り、割り当て、再割り振り、割り当て、いろいろあるんですけど、この赤い、字で、すみません、色付きの場面で、割り振りのポリシー、割り当てのポリシー、それぞれのポリシーを、参照することに、なります。それから、エース番号の分配を受けるときも、割り当て、エース番号のポリシーの、に乗っ取る必要が出てくると。ちなみに、エース番号の場合は、指定事業者に、割り振りという概念、再分配という概念が、ありません。指定事業者が、分配を受けても、エンドサイトが受けても、割り当てのみとなります。それから、移転のときもポリシーが、適用されます。左側が移転元で、右側が移転先。まあ、日本の場合ですけれども、JPNIC の、配下のに、への移転になりますけれども、左の JPNIC からの、割り振り割り当て、国内移転と言われてますが、これの時にはポリシー、の申請基準を満たす必要はありません。申し込み、極端な話言うと、申し込み書書けば、移転できるというと、ちょっと言い過ぎですけれども、そういう移転です。国際移転の時は、ちゃんと、こういう目的で、こんだけ使うから、JPNIC さん、これだけアドレスを、移転させてくださいという審議を通して、経由して、審議が必要となりますと。その審議の時に参照されるのが、割り振りのポリシー、になります。または PI アドレスとして移転する場合は、PI の、ポリシーが必要となります。次は、番号資源を正確な状態に保ち続ける。先ほど厳格な管理が必要だ、管理、分配が必要だっていう話を頭でさせていただきましたが、具体的な、厳格な管理方法を、いくつか、すべてではないと思うんですけれども、拾ってみました。大きく分けて事務的な施策と、システムでの施策、それから運用上の施策、3つに分けてみました。事務面では、例えば IP 指定事業者になるときに、法人の登記簿謄本が必要だとか、代表者の、印鑑証明書が必要だとか、いったところで本人確認を、厳重にやっています。それからシステム面では、申請システムでは、電子証明書を使っていたりとか、フーイズでは、フーイズの項目、アブユーズ欄 この後出てくる今日のプログラムありますけども、アブルユーズランのシステムを、改善するとか、レイムン時の、IP 表示時に、その旨を表示するとか、今日省略しますが、そういったことがあります。それから RPKI という、これも今日の最後のプログラムありますね。RPKI を、システムで導入していこうといったような、施策が、あります。それから、運用面では、フーイズで、アブユーズの連絡先の正確性を向上にしようとか、それから、JPNIC や JPOPF の運営チームからの情報発信を、頻繁に、今日のこの、まさに今がそうなんですけれども、情報発信等をしっかりやっていこうと。こういった運用すべてで、厳格に、やっていこうといったような、取り組みが、行われております。次、JPOPF についてお話しさせていただきます。JPOPF は、番号資源のポリシーの改定ですとか、改定の提案を、参加者が行って、コンセンサスを得る場です。で、図の左から、参加者が提案して、JPOPF、メーリングリストとミーティングでコンセンサスを得たら、それを、JPNIC に、実装勧告という名の改定依頼を行って、JPNIC がポリシーを改定。それから、改定されたら報告という、こういう言葉になっております。で、JPOPF 運営チームって、先ほど、鶴巻さんの方から4名でやってるよっていう話があったんですけれども、その4名がこの JPOPF を、運営しています、ミーティングとメーリングリスト2つに、でやっております。で、今日ご出席いただいている皆様が全員がコミュニティ、参加者になります。で、JPNIC のメンバーも、その参加者のメンバー、今日全員の対等の、位置づけで、参加されています。ですので、JPNIC さんも、この場で、ポリシー提案も、皆様と同じ立場で、することができますという、立て付けになっております。JPOPF の原則は、他の、ドメインなんかも大体同じだと思うんですけれども、オープンでボトムアップで透明性を維持しています。誰でもが参加できて、ボトムアップ、参加者の提案によって、成り立っていると。それから議論を、今もそうですけども、公開、過去の履歴も参照できるようにしています。これが、4名の、メンバーで、メンバー募集中してますので、ご興味ある方、連絡ください。JPOPM、これはいいですね。今日やってる、まさにこれで、やってますと、はい。で、プログラムもこれは今日のメンバーには不要な、スライドかもしれません。コロナになって少し、短くなりました、はい。これはコロナ前なんですけれども、コロナ前は、手の上げ方とか見てると、わかるんですけど、皆さんの表情が、顔の動きだと、顔の表情だとか、これ前から見ると顔の表情も加わって、よくわかるんですけれども、オンラインになると同じような手が上がるだけで、声もなく、無言の中で行われるので、ちょっとやりにくいなっていうのが、あるのは事実です。はい。一方、多くの方々が参加できるようになりましたと。東京に住んでいらっしゃらない、遠い方々だとか、忙しい方々も、参加できるようになったというメリットがあります。はい。これ前回、JPOPM40、20年が、結果しまして、新たな10年目をの出だしを今日、次の第一歩目を今日、踏み始めたというところになります。一つ FAQ をご紹介します。JPOPF は JPNIC によって運営されているように見えますがという、FA です。それに対して、ですけれども、まさに、そう見えるのは、その通りなんですけれども、JPOPF 運営チームは、完全に独立して意思決定を行っています。とはいうものの、で、先ほどの4人でやっていて、組織もなく、事務所もなく、予算も何もない、状態ですので、JPNIC さんに、ミーティングの会場、例えば今日の Zoom の、システムだとか、受付等を、お願いしてやっていただいておりますので、JPNIC さんが運営しているように見えるんですけれども、意思決定は、しっかりと線を引いて、JPOPF 運営チームでやっています。PDP。 PDP は、繰り返しかもしれませんが、ポリシーを改定するための手続きのことで、PDP の、ドキュメントは以下のところに、格納されております。これ先ほどと同じスライドですね。この、矢印の順番で、ポリシーの、改定が行われます。ポリシーの、ポリシーを改定したい場合の手続きの概要ですけれども、IP ユーザーズメーリングリストに、募集が流れますので、それを拾って、書かれているところに送り返していただくと。ここの、例に書いてありますけれども、提案の目的だとか、問題提起だとか、具体的な提案内容を書いていただいて、応募していただくと。それと JPOPM で、PowerPoint で説明をして、発表して質疑応答を行う。それに加えて、さらにというか、メーリングリストでも、質問があれば、それを受け付けていただくと。それに答えていただくと。これによって、コンセンサス、最終的にコンセンサスが得られたら、JPNIC に実装勧告ということになります。コンセンサスにも、コンセンサスの定義ですか、2つに分かれています。一次コンセンサスというのは、JPOPM で、チェアによって、宣言されますと。ミーティングの中ではコンセンサスを得ましたよと。最終的なコンセンサスは、その後のメーリングリストも含めて、コンセンサスが、得られたという、ものになります。最終で、チェアが、単独で突っ走ると良、くないということで、チェアの、そのコンセンサスを得たとき、実際得るときですけれども、JPOPF の、運営チームの中で妥当性の確認が行われて、それで、その中で過半数が、OK といえば、コンセンサスになると、最終コンセンサスになるといった、一応ストッパーも、設けております。コンセンサスを得たら、それを JPNIC に実装勧告するということになります。JPNIC の、中で、通常可否の判断が入って、可になるんですけれども、例えば既存のどっかのルールと矛盾しているとか、それやるとシステムがものすごい莫大なお金かかってしまうとか、そういった、理由がもしあれば、中で通らないこともあるんですけれども、通常は JPNIC さん、JPOPM に出てらっしゃるので、事前にそういうものは止められて、排除されていますので、通常はそのままというか、通ることが多いです。今、口頭で言った話を、これは整理しただけです。はい。それから、最後、JPOPF の活動をご紹介させていただきたいと思います。6項目に分けて活動を、整理、どういう活動をやってるかを、整理しました。すべて日本語で、やってます。ポリシーの策定、についてですけれども、この JPOPM で出たポリシー のリストが、ウェブに載ってますので参照していただきたいと思うんですけれども、過去こういう提案が出て、毎回、それについて、コンセンサスを得ない、という、話がになって、ポリシーになったりならなかったりといった、ことが、活動のメインとなります。過去の、例というか、実績を見たい場合は、ウェブを見ていただければと思います。それから APNIC との連携についても、力を入れています。APNIC で、提案が行われた場合、APNIC の英語の提案を、ポリシーの提案を、日本のコミュニティに、還元して、それで、議論の場を作り、それで、意見を集約して、それを APNIC に、フィードバックするということを、やっております。で、これは皆さん個人が APNIC に直接、参加して、メーリングリスト読んで、ミーティング出て、やっていただいてもいいんですけれども、忙しくてできないとか、遠くてできないとか、お金かかるとか、いろいろ理由があると思うんですけれども、そういう理由、参加できない方のために、こういう場を、日本語でできる場を、設けております。今のご興味あれば出ていただければと思います。 それから、必要に応じてワーキンググループを、設置しています。これ、後ほど出てくるんですけども、最近、フーイズ系の、関連のワーキンググループを設置して、集中検討をして、アウトプットを出していると。こういうこともやっております。それから、IPAS の情報の共有。この後、谷崎さんからのプレゼンが、例えばあったりとか、APNIC 情報だとか、JPNIC 情報とか、そういった、情報がいろいろ、今日もあると思うんですけれども、各種、情報を、共有する場としても、使っていただけるものとなっております。それから、これは他のコミュニティとの交流についてね、も、行っておりまして、これは、各個の、他のコミュニティで、発表させて、時間枠いただいて発表させていただいたものの過去の実績になっています。このような感じで各種、いろんな 業界団体、ノグ系の、ところに積極的に出ていって発表等をさせていただいて、おります。それから先ほどのも紹介しましたが、フーイズの使い方を、網羅的に、参考にしたいなっていう人のために、フーイズ教室っていうドキュメントを作りました。ご興味あれば、この URL から、見に行っていただければと思います。はい。最後ですけれども、なぜポリシーが重要なのかというものを、まあ、これよく、使ってるんですけれども、ビジネスやオペレーションに直接影響しますと。例えば、利用者の影響が大きいポリシーとして、IP アドレスの割り振りサイズが、小さくなったとか、最近ありましたね。それから移転のルールが決め、ルール、ポリシーが、変わるとか、AS 番号の、移転が、とか、普段気にしてないかもしれないですけど、そういうものがあったりとか、まあ、V4 だけに気にして、注意してると、V6 の割り振りの、何か、感想がいつの間にかされてたとか、そういったことが、起きてしまいます。で、困ること、良いこともあるんですけど、困ることも、もちろんあります。ということで、この手の、ポリシーを、日々ウォッチしていると、良いと思いますので、まあ、今日これ聞かれた方は、まあ、ウォッチしてみたらいかがでしょうという私からの、メッセージとなります。最後、先ほどの角巻さんのところでもありましたけれども、ポリシーのメーリング、メーリングリストだとか、参加の仕方等について、リンクを、貼っておきました。ご質問と、一番下の、contact@jpopf.net に、投げていただいてもよろしいですし、SNS 等で、探していただいてもよろしいですし、手段は構いませんので、何かありましたら連絡いただければと思います。はい。以上となります。マイクを鶴巻さんにお返しすればよろしいですか。
はい、ありがとうございました。はい、それでは今の中川さんからの、ご発表ですけれども、なんかわからない点とか、コメントとか質問などなどございますでしょうか。もし、リモートの皆様でもしご発言あれば、ひとまず、ご自由にマイクをオンにしてご発言いただいて構いません。
今いただいてもいいですし、後で、なんかこれおかしいぞとかあれば、コメントいただいてもいいですし、ルールありませんので、話せるチャンス、があれば、あるときに、話していただければと思いますが、いかがでしょう。
あと、声ちょっと出しにくいという方がございましたら、チャットでも受け付けておりますので、そちらでも結構でございます。はい、よろしいですかね。
これちょっと初めて使った資料なので、変なところがあったら、チャットでも教えていただけると、助かります。
はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは、中川さんからの発表は以上で、終わりにしたいと思います。ご発表ありがとうございました。
ありがとうございました。